今週も楽しいお便りたくさんいただいております。
ありがとうございます。
皆さん本当にありがとうございます。
助かります。
まずはですね、はい、現物支給というか、
おお、そうですか、ありがたいですね。
はい、嬉しいものが届けられまして、ちょっとこれ中身開けさせていただきますね。
おお、これ麺類ですか、今ドロッと出てきて、たくさんいただきましたね。これてっぺとこ今もねちょっと失業中でもあって助かるわねこれはね、は
い、へぎそばでございまして、
あ、へぎそばといえば
連邦の白っぽいのさんということで、
ありがとうございます、
はい、新潟名物のですねへぎそばを、すごいですよ、 1,2,3,4,5 5つ送ってきてくださいまして、
えらいすいませんです、はい、
魚沼さん豊娘手繰りへぎそば、
魚沼か、
はい、あとはですね、魚沼が多いですね、
うんうんうん、
はい、であともう一個ね、これも魚沼かな、
そう、まあ、はい、いわゆる魚沼って言ったら
越後伝統へぎそば、
ね、米で有名なところですけども、
越後名水仕込みと書いておりまして、
魚沼の稲刈り僕見たことあるんけど、
あ、そうなんですか、
もろっそいたかったですね、
はいはい、へぎそばをいただきまして、
これ各地の産地の違うへぎそばですかね、
そうですね、はい、はい、でお便りもいただいております。まずこちらのへぎそばのお便りがありますんでね、はい、背景、うん、虫の音にも深まる秋を感じる頃となりました。
はい、
今回の新潟出張で前回感動したお蕎麦屋さんを再訪、そのお店でふのりそばを購入してまいりました。前回はサービスエリアでの購入だったため海苔の香りを楽しんでいただけなかったのですが、
すみません、
今回はお店で提供しているものをお送りしますので、お店での味わいを堪能していただけるのではないかと思います。
はい、
今回はお蕎麦屋さんの店内で売っていた2種に合わせ、比較対象用として新潟ふるさと村というお土産屋さんで選んだものも送ります。
うんうん、ありがとうございます。
原材料名の最初にそば粉と書かれているものをチョイスしましたので、それなりに美味しいのではないかと思いますが、
でしょうね、まあ、そこまで気づこうて、
はい、何分私自身が食したわけではないので味の保証はいたしかねますと。
それはまあそうですね、
うん、日中の暑さと朝晩の涼しさが体には負担となる時期ですが、どうかご自愛くださいますようお願い申し上げますと。うん、あとはよっちゃんが退院された際に、ふのりそばで元気になってほしいと、
ありがとうございます、
いうことでございまして、はいはい、本当にありがたい、
はい、
お土産というか
です、ね、
現物支給をですね、
ありがたいですね、
はい、いただきまして、あ、確かに、原材料名が
全部そばが来てるん
ですね、そば粉、小麦粉、
なるほど、
ふのり、食塩となっておりまして、そう、これね、原材料名ってあれなんですよ、量の多い順に書くっていうのが一応決まりみたいなんで、
ね、
まあ、その話を多分白っぽいさんされてるんだと思います。
それは
分
かるわけですね、それで、
はい、ありがとうございます。じゃあこれちょっとあれですね、まあ、賞味期限はね、
うん、
まだ12月とか、
あ、そうでしたか、
そうですね、はい、なんでまあまあこれ21年で今年か、あ、じゃあ来年か、
来年、
あ、じゃあまだ全然あるな、
2020年、今年
今年2020年だと、あ、全然まだまだこれ、
まあ、それも選んではったんじゃ、
ありがとうございます。まあ、だからあれですね、よっちゃん退院する前ちょっと待っててもええかもしれないな、
一つ、まあ、ぐらいつぐみちゃん作ってもらったよ、
う
ん、お前、
そうですね、うんうん、はいはい、
まあ、よっちゃんもよっちゃんやけど、
そうですね、
やっぱり新しい方がいいと思う、何も賞味期限があっても、
ありがとうございます、白っぽいのさん、
はい、また感想を聞かせてください、
そうですね、はい、あとね、それとは別にまたお便りいただいてます。
あ、そうですか、
白っぽいのさんでございます、
はい、
連邦の白っぽいのさん、
はい、
ありがとうございます。先週の新潟出張の報告書で東北自動車道とか北陸自動車道とかいろいろ書いていましたが、正しくは北陸自動車道ですと。
北陸が良かったですね、うん、はい、分かりました。
東北自動車道は東京から秋田に抜ける道路で、
はい、
大阪から新潟に向かう私には縁のない道路でしたと。
でしたね、僕もそういう感じはしてました、う
ん、
はい、
まあまあお忙しい中ね、メール書かれてるんで、もう別にそこは大丈夫です
ね、何の問題ない、はいはい、
それと別件ですが、
うん、
塚本に関して文雄さんと鉄平さんの認識の違いについて解説します。ちょっと話合わなかったですよね。
そうですよね、
田部さんと僕が鉄道取材に行った時の塚本と、文雄君がカメラ屋さんの塚本と、なんかあんま話合わなかったんで、
まあまあね、僕両方行ったけども、
はい、うん、まあ、その謎を解説してくれております、まあ、
塚本
地元の方ですからね、
はい
はいはい、文雄さんがボラボラした塚本カメラ方面は、
はい、
改札を出て右側、
右側、はい、
で西口と呼ばれております。
西口ですか、あれ、はい、分かりました、はい、西口、はい、
塚本カメラや餃子の満州があるのは、西淀川区柏里で、
はい、
今でも結構にぎわってます。
あ、はい、
グリコの大きな看板がかかっているお菓子屋さんがある、
はい、
駅前商店街、
はい、
サンリバー柏里は、
は
ほとんどのお店が機能しており、
はい、
シャッターが閉まったままのお店はないと言っても過言ではないと、うん、ただ僕の場合はすごいシャッター閉まっとったんですよ。
ねえ、お前が言ったのそのグリコ
の店。いや、まあ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、話します。私も買い物は西淀川区側のおかんの唐揚げ近くにあるライフ塚本店に行きます。そして田部教授と鉄平さんたちは、
うん、
改札を出て左側に進み、東口を出られました。
なるほど、
確かに、
はい、
そちらは淀川区塚本になると。
なるほど、塚本境目ね、ボーダーなんですね、うん、あ、それがちょっと、
うん、私はまだ学生だった頃は、
はい、
塚本側の駅前もにぎわっており、
はい、
寿司やレコードやアダルトショップ、吉野家ゲームセンター、その他本屋、食堂、ラーメン屋など多数のお店があったのです、
はい、
駅を出てすぐ左側にローソンがあるのですが、そこはかつて2階建てのお寿司屋さんで、
すごいな、
高校時代ずっとバイトをしていました。
またもう本当の地元民ですね、
うん、2階の小宴会場で、うん、寿司職人とパートのおばちゃんが、
はい、
イチャコラしているという噂でしたが、
あ、そうでしたか、それはまた
私は見たことがありませんし、
なるほど、う
ん、当時高校生だった私はおっちゃんとおばちゃんのイチャコラには全く興味ありませんでした。あの、
う
ん、マイコンブの時ですよね。
ああ、そうだ
った。コンピューターの、ね、クラブ入ってなんか変な、ね、映像をすごいダウンロードしてたっていう噂ですけど、はい、それがいつからか塚本側はどんどん寂れてしまい、駅前通りは半分以上シャッターが閉まってしまい、うん、そう、はい、僕はそこを通ったんですよ。でそこでカメラ屋さん探したけど、
それはないわ、
どこにもないなという、なんかクリーニング屋さんはね営業してた記憶があるんですけど、
確かに、ね、看板大きいですね、入り口のところのね、
そうそうそう
そう、そこ、ところが駅から見ても、
うん、
なんかこうシャッターが見えるぐらい寂れてるような、
そうそうそう、駅前通りの向こうにあった塚本公設市場は知らないうちになくなっていました。
市場があったよ、商店街ね、
みたいですね、
はいはい、あ、そらあこやったよね、お前、
僕らが行ったのはあそこでしたね、駅出て左側、
かった、
文雄君は多分右行ったんですよね。
そうですね、左も僕ちょっと行ったんやけどね、はい、それあんまり詳しくないんですよ。
淀川区輩出の市議会議員と、
はいはい、
西淀川区輩出の市議会議員の考え方の違いなのかどうなのか、とにかく塚本側は寂れる一方です。
あれ、
なので文雄さんは塚本駅周辺はにぎわってるという認識、鉄平、うん、
はい、
さんはそうかという認識になるのですと。
まあ、これしゃあないな、両方あんねやからな。なるほど、ね、僕はにぎわってる方ばっかりほとんど行ってたわけ。お前はにぎわってる方行ってないかって。
そうそう、だってあの時僕らだって結局あの、ね、1.2 メーターかなんか の、 あの高架下に行くために、は
い
は
い、
そうそう、行くために歩いて行ったわけですから、その右側は行く必要がなかったんですよ ね、
そういうことやね、
はい、大阪都市都構想、大阪都構想で大阪市が廃止になれば、
うん、
淀川区も西淀川区もまとめて淀川区となるので、塚本も再び発展するかもと淡い期待を寄せていますが、いかんせん私は阪南市民、うん、あ、阪南市なんですね、
お住まいが、
もう、まあ、ええとこ住んでありますね、ほぼ和歌山ですよね、
まあ、
そんなやったらまた阪南の方は怒るかもしれないんですけど、
いやいやいや、
僕阪南好きなんでね、よう行きますんで、
お前ようあの辺よう行ってるわな
よう行ってますね、はい、阪南市民、
うん、
都構想に賛成反対の票を投じることはできませんと。
あ、今回はね、うん、はい、まあ、元はもう原住民やったんやけど、
そうそうそうそう、はい、今はね場所変わって、
塚
本ボラボラの後半をまだ見ていないのではっきりしたことは言えませんが、
うん、
日本一低いガードの取材なら、
うん、
おそらく塚本駅を出て左に進み、
はい、
交番前の信号を渡って直進されたのではないでしょうか。
ほうほうほう、
なんかそんなんでしたね。
そういうこと、
そんななんか居酒屋とかの横を通ったような記憶がありますけど、結構ね、あの辺りね、あの僕土地勘ないんで、なんかどこ、
う
ん、田部さんについていっただけやから
ね、
僕はよく分かんないですね、どこ、
やっぱ人についていくとね、分からん
わ、分かんないですね、
自分で探さんと
な、そうそうそう、道覚えないですしね、そのやり方やと。お便り続きます。
面白いな塚本、うん、
かつてはその通りにもお店がいっぱいで、
あ、
うちもその通りでタバコ屋を営んでおりました。
そうやったんですか。
その方がタバコ嫌いっていうのはまた、
あ、まあまあそういうことあるかも
ありますよね。
お酒作ってる人が 必ずしも酒好きでもないのね。あ、僕の友達でも俺はよう飲まんっていう人、酒作れるなって言ったことあるんですけど、
はいはいはいはい、はい、う
ん、まあいろいろあります、人生は。
そうそうそう、うん、レンタルビデオ店なんて近所に3軒もあり、
はい、うわー、それまた
エロビデオ選び放題。
なんとな、
その中の1軒はなんとモザイクのかかっていないエロビデオをレンタルしており。
ああ、そうでしたか。
案の定摘発されたようで。
あ、なるほど。
ひっそりとその幕を閉じていました。
あ、そう、
笑いって書いてます。笑ったらダメでしょ、これね。
いやいやいや、ま
あまあまあ、お店の人は大変でしたから。
はいはい、そりゃそうですね、はい、
なのでてっぺいさん、うん、今度は塚本駅西口ボラボラにもおいでください。
なるほど、
まあ、栄えてる方っていうことですね。
うん、向こうすごいですよ、ほんまに。
あ、そうですか。
うん、なかなかのもんですよ。
いや、駅挟んでそんなね、
うん、
東西でそう変わるかっていう。
それでも塚本カメラはダメになりましたからね。
はあ、
うん、まあ、やっぱりカメラ業界は厳しいんですよ。
まあ、それでやっぱやってある方が高齢っていうのもあったかもしれない。僕ちょっとお店行ってないんでよくわかんない。そうそうそうそうそうそう。
まあ、いろいろありますね。
そう、はい、矢野兵道の兵道大樹さん、これお笑いの方ですけど、
はいはいは
い、いや、昨年の M1 チャンピオンミルクボーイのムキムキの方の人が通うジム、
は
い、あのミルクボーイで2人の漫才師なんですけど、1人はなんかちょっとこう角刈りで、
なるほど、
山下清さんみたいな人 で、
なんと
で、もう1人は背が高くて、うん、ちょっとこうガシリした
コンビの人ですね。
コンビの人で、まあ、そのガシリした方の方が通うジム、
うんうんうん、
ミルクボーイの角刈りの人が通う、うん、まあ、山下さんの方ですよね、名字は知らないですけどね、理髪店、
理髪店
なんかも西口側にあります。
ああ、そうか、それらしいとこみたいな記憶がふやっとあるねけど、
ジムがあって、
ない、うん、
あとは
なんかジムもありました、
はいはい、
理髪店もあった、
理髪店もある、うんうん、はい、再来週は栃木県に出張なので、
ご、またええとこ、ええとこ、ちょっと偉いとこ、
ね、北関東いいっすね、栃木といえばね、
日本列島を股にかけて
る、僕らのあの出流原弁天池があるね、
あ
の餃子のラーメンのうまいとこですけどね、
あ、ここは栃木といえばめっちゃくちゃうまい、
あとあれ
日本一の豆腐です、
あれ栃木やな、栃木やな、栃木やな、
うん、
ちょっとなんかね、あの茨城と栃木が僕ちょっと混同してる部分があるんでね、はいはいはい、ごめんなさい、間違えたら申し訳ないですけど、来週はバタバタしてお便りできないかもしれない関係で、
はいはい、
先に出張の件ご連絡してます、しておきますと、ありがとうございます、わざわざ、は
いはい、ありがとうございます、
ね、なかなかあの白っぽねさんの思い出の場所ということで ね、
ですね、もう、はい、それは高校生とか多感な時期はね、
ちなみにあの文雄君、矢野兵道さんじゃこういう方ですね、
ああ、こんな方ですか、
はい、この兵道さんというのはこの右の方
の
帽子かぶってる方ですね、
だからもらい手の熱い人ですね、
そうですね、で、これがそのミルクボーイ、
あー、そうですか、
でこの、ジム通ってるのはこの左の方、
あ、左の方ですか、
で右の方は理髪店、
あ、なるほど、
このなんか、ね、北の大将軍みたいな髪型してくれるんですね、なかなかこの角出ないですよね、この角は ね、
もうちょっと大将軍さんはこのここがもっと詰まってましたね、
そうそうそう、
なんか僕のようあようでは闇族って方もいるんですが、台湾のね、
おもろいな、まあ、やってることは笑えないですけど、
闇族の真似しはったんかよ、大将軍さん、
どうなんですかね、はい、はいはい、まあまあそういう写真も送ってくれております、はいはい、ありがとうございました、
いや、もういろいろ話題が広がりました、
そうですね、
あの特典の話題でした
けど、ね、いや、ほんまにね、栃木県の話もちょっと興味ありますけどね、
ですね、
はい、また僕もあの東の方、西か西口の方か、うん、ちょっと行ってみたいと思います、
ね、いっぺんまた行きましょうや、
そうですね、
うん、僕も、はい、あんまり詳しくない、ただ寂れてるなっていう感じは駅から見たら分かります、
あ、
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろといつもリアリティの話ある話ありがとうございます。
またあの、ね、昔やってたそのタバコ屋の話も聞きたいですけどね。
そうですね、
僕はあんまり僕もタバコ嫌いですけど、やっぱそういうおもろい話は好きなんでね。
うん、そうですよ。
はい、よろしくお願いします。
うん、はい、ありがとうございました。
はい、豊中市の田中さんです。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。タイトル青春18切符の旅。
お、行きましたか。
はい、はい、みたいですね。はい、うん、9月の初めのことですが、
はい、
青春18切符がもう1回分残っていたので鉄道旅行に行ってきました。
よかったですね、はいはい、
今回は自分一人だったので、
そうか、
思う存分ローカル線に乗ってきました。なんかたまにやっぱこういう時間ありますよね、田中さんのとこもいつもお子さんと一緒なんですけど、たまに田中さん一人で行かはって、もう写真も撮りまくるみたいなね、
それこそおもろいレンズ持って行ったりね、
そうそうそう、
やってあの味のある写真撮ってますもんね、
そうそうそう、
はい、
なお聞き慣れない地名が多く出ますので、地図を参照していただくとありがたいと。
そうですか、ちょっとまあ一応控えときます、は
い、そうですね、リスナーさんもよかったら地図見てください、はい、まず新快速で姫路まで行き、
あ、姫路まで、はい、
はい、姫路から紀新線に乗ります、
はい、
紀新線に乗るのはいつ以来か覚えてないぐらい超久しぶり。
あ、これちょっとホームが漏るところにありますもんね。
あ、そうなんですね、うん、僕あんま知らないと、とか乗ったことないんちゃうかな。
あ、そうかな、
うんうん、このところ鉄道でいろんなところに出かけていましたが、
うん、
電化された路線ばかりでしたが、
はい、
久しぶりに非電化単線、非電化でしかも単線のローカル線らしいローカル線に乗れました。
やっぱあのエンジンの音がいいですもんね。あれ独特の音がしますからね。
そうそう、ちょっと臭い匂いもしたりしてね、
は
い、
あのふかす時とかね。
そうそう、はいはい、田園地帯に単線の草ぼうぼうのレールだけが伸びる風景、
はい、
都会の人間はたまにはこういう風景に触れないといけません。
ああ、なるほど、
はい、まあ、僕はあの池田の山行ったみたいなもんでね。
まあまあ自然というもんでしょうね。
そうそうそうそう、
はい、
うん、播磨新宮と
佐
用、
はい、佐用、はいはい、
佐用って書いてますけど、佐用やな多分これ
かも、そういう
どっちやろな、ね、作る用事のようでね、
そうですね、
はい、その、駅で2回乗り換えて、
はいはい、まだ奥行きますか
2時間半かけて、
はい、
岡山県の津山駅に到着。
あ、津山まで行ったんですか。
わ、
おもろいと
これ津
山はめちゃくちゃおもろい街ですよ。
おお、そうですか、
うん、ここおもろい博物館があったりして、
なんか確かね、あの漫画家の青木雄二さんがとか津山の人ちゃうかったかな。あ、
まあ、そうい
う人があの人は岡山の方なんですよ。
そういう方が出るようなね、そうそう、文化の香りの高いね、
そうそうそう、
お城の跡があってね、ここはもう僕も
う
感激したことあります。
あ、そうですか、津山じゃなかったかもしれないですけどね、
うんうん、まあ、津山やったらそうですけどねまあまあその辺はぼんやりでいいですけど、
そうそう、
はいはい、
まあ、おじさんも行ってまいりましたけどね、
うんうん、はい、
いつもは鉄道に乗る時間が惜しいので、
はい、
食事はコンビニでパンかおにぎりなどで済ませる私ですが、
うんうん、まあそれもね、一つのやり方ですよね。
たまには地元の美味しいものを食べてみようと思い、
良かったですね、
駅前のお店で津山の B 級グルメホルモンうどんを食べました。
あ、それがあるんですか、
う
ん、
ちょっと腹減ってきました。
気がつかなかったね、
はいはい、焼きうどんの肉の代わりにいろんなホルモンが入っていますが、
はいはい、
津山の人には悪いけど、
うん、
残念ながら800円もしたのにそんなに美味しくはなかった。
あ、なるほどね、うん、
これなら普通の焼きうどんか、
なるほど、
焼きそばを食べた方がよかった。
やっぱりホルモンっていうのが合う人と合う人があるかも分からんね。
違う店で食べれば美味しかったのかもしれません。
あ、ね、
あ、まあまあまあ、確かに
当たり注文がありますからね、
まあ、焼きそばやったら大抵のとこうまいですからね。焼きうどんはちょっと分かんないですけど、はいはいはい、
焼きうどんも美味しいですよ。
美味しいですかね、
うんうん、
津山からは倉敷へ向かいます。
えらいぐるっと回ったね、青春18、ね、おもろいね。倉敷ですか次は、はいはい、
普通に倉敷へ行くには、
ええ、
津山線で岡山に出て、
はい、うん、
山陽本線で
倉敷
に行くのが地下回りで早いです、
けども、
はい、
うん、
田中さんの場合はですよ、
違うんですか、
はい、まあ、列車の時間の都合で、
はい、
そのルートだと津山で1時間近く待たないといけません。
はいはいはい、
普通なら街歩きをして時間を潰しますが、
うんうん、
この日はまだまだ灼熱の猛暑の気候だったので、
なるほどなるほど、
暑かったんですね、
はいはいはい、
街歩きをすると熱中症になりそうでした、
はいはい、
また近くの駅の近くに津山、
はい、
学びの鉄道館というのがあるのですが、
そんなのもあるんですか、はい、それしちゃう、
そこへ行くのにも結構歩かないといけません、
う
ん、
はいはいはい、
そこで遠回りになるけど紀新線で、
はい、もっぺん
新見まで行き、
あ、新見、はい、わかるわ、
はい、新しい
見る、だいぶまたこれ変わり動きましたよ、
はい
はい、
そこから、
はい、
伯備線で倉敷へ行くというルートにしました
わかります、もうすぐにしてください、
はい、このルートだと倉敷に着く時間は遅くなるのですが、駅での待ち時間が少ない。
あ、なるほど、
まあまあ待つんやったら電車乗ったろうやと、
まあまあね、まあ、
田中さんらしい、
鉄道好きの方の、
そうです、
ね、まあ、
うん、
決断ができたんですね、
しかも18切符あるから、
まあまあそうですね、
値段も気にすることないと、
は
い、
なるほど、
いいですねこれね、
あ、これは
こういう心に余裕ができる、
こういう旅はやったことないな、うん、やりたいね、いつも急ぐばっかりやもんね僕ら。
津山から新見までの紀新線ですが、うん、さらにローカルムードがワンランク上がりました。
いいですね、
ワンランク上のローカル線ってことですよね。途中、
うんうん、
保線状態が悪く、
うん、
時速25キロに徐行するところが何箇所かあり、
はいはい、
まるで昨年廃止になった三江線、
うん、
これ島根かどっかですかね、
はいはい、
三江線って言ったら、
はい、そうですよね、はい、
を思わせるような鈍速ぶりでした、
はい、ものすごいゆっくり行きますからね、あいとこ僕もいっぺん火箱の取材行った時ね、
火箱
も大変やったですわ、
広島のね、どっかですね、
山奥ですね、あの西条というところです、はい、
西条ね、愛媛じゃなくて広島の西条ですね、
歌手の人の出身地ですよね、
あ、
はい、
誰？
西城秀樹さん。
この方なんですね。
多分そうやと思います。その話を聞いた。
それ青木祐二と一緒で適当に話しとるのかな。
気付けや。まあぼやっとしてます。
そうそう、はいはいはい、JR 西日本の経営が悪い状態がこのまま続けばこの区間も廃止されるのかもしれません。
あ、まあね、ちょっとだんだんトロッコ的になってきますもんね。
津山から3時間以上かけて倉敷到着、
はい、
倉敷からは今回のメインイベントである、うん、まだ乗ったことのない、
はい、
水島臨海鉄道に乗ります。タブさんみたいな感じですよ ね、
まあ、そうですね。
環状を目指せみたいなね。水島臨海鉄道の駅は JR 倉敷駅のすぐ横にあるのに、駅名は倉敷市駅、は
い、なるほど、言うんですか、
うん、倉敷市駅でした。
市がつくんですね。
なんかあのね、愛媛のあの、はい、あれどこや、
ん
あれ愛媛の県庁所在地どこや、
松山
市駅みたいなもん
やな。ああ、まあまあそう、
うん、松山駅と松山市駅みたいなもんちゃうかな、ようあるけどね。はい、水島臨海鉄道は、
はい、
倉敷駅と水島工業地帯の間の貨物輸送を主としている鉄道です。
なるほど、
貨物輸送のメインと、
うんうん、
これいいですね。
まあ、大阪にもそんなのありましたもんね。今の、あのほら、
上空貨物線が、
この USJ のとこ、
ああ
、はいはいは
い、倉敷市の人口の多い部分を走るので旅客列車も30分に1本とローカル施設にしては多く、
ね、はい、
自分が乗った列車も立っている人が多いぐらいの盛況でした。
あ、それはすごいやないですか、
うん、そっからすごいすごいな、
うん、なんかようなんか会話しておりますね、はいはい、
臨海鉄道という特殊な鉄道なので、
うん、
他の鉄道にはない面白いことがいろいろありました、
はいはい、でしょうね。これは良かったですね。
一部の車両は、
はい、
JR から古いディーゼルカーを譲り受け、
はい、
それを国鉄時代の懐かしい色に塗り直していました。
ええな、
ね、てっちゃんが喜びそうです。
まあまあ、多分先生もいかはったやろね、当然。
まず前線が単線ですが、
はい、
すれ違い設備のある駅の有効長が、
はいはい、
有効長っていうの
は、有
効長は分かんないですけどね、はいはい、非常に長いということです。
何やろ
ね、有効長というのは、うん、列車のすれ違いのために伏線になっている部分の長さです、
はいはいはいはい、
水島臨海鉄道は長い貨物列車が走りますから、
貨物が長いから
すれ違うためには長い有効長が必要なのです。
なるほど、分かる分かる、うん、ね、やっぱ長くないとすれ違いませんもんね。
終点の三菱自行前駅は、
はいはい、
終着駅だけど線路はそこで終わりでなく、
なくて
ずっと先の方にある貨物駅にまでレールがつながっていました。
そうです、
終着駅に着いた列車は、
はい、
そのまま折り返しの列車になるのが普通ですが、
が
この駅では乗客を降ろした後貨物駅の方に走っていきました、はい、
なんと
当然同じ車両が戻ってくるのだと思っていたのですが、
うんうんうんうん、
三菱自行前駅に戻ってきたのは違う車両でした
はい、はい、
大手私鉄や JR ならともかくローカル施設で、こんな複雑な車両運用をする鉄道会社は初めてでした。
面白いな。
三菱自行前駅は工場地帯のど真ん中にあり、ノコギリ屋根の工場などもあって、
懐かしいノコギリ屋根、
ね、うん、まだね、あの神崎川沿いとかそういう工場ありますけど、ね、
あのグリコの近くにもありますわね。
そうそうそう、あそこあそこあそこの話、
うんうんうん、
たくさん写真を撮ってお見せしたかったのですが、
はいはいはい、
この時使っていた SD カードが不調だったようで、写真がエラーになって読み込めませんでした。
また珍しいことや
な、ね、残念ですね。だから撮ったけど、もしかしたらそのパソコンに入れて読み込めなかった、どっちか分かんないですね。もしかしたらもう撮ってる段階で、ね、撮れなかったかもしれないですね、写真が、ね、
エラー出てないのにな、
うん、で出てたんじゃないの、読み込みエラーかな、
うんうん、
はい、倉敷から普通列車で相生まで戻り、
相
生で合ってると思いますけど、
相生、はい、分かります
、相生からは新快速で、
なるほど、
新快速です、帰りは新快速ね、
あ、そうです、
50周年じゃないですかね、
はいはいはい、
新快速で帰りました。
分かりました。また複雑な旅
ね、朝の7時家を出て、
はい、うん、
帰りは、
はい、
なんと夜の10時を過ぎていました。
いや、
これすごい、12時間以上じゃないですか、15時間ぐらい、15時間以上、
まあ、JR さんもなんか損した感じしたよね、こんだけ乗せといて
18
切符か言うてね、
ほんまやな、
なるほど、
これだけの長時間鉄道を堪能する旅は子供を連れていたら絶対に無理です。
まあ、ね、奥さんもね、やっぱり意見も言わはるから、
そうやな、
はい、
ところで青春18切符の使えるシーズンは同業者と思われる方々が多く乗られております。服装や持っている荷物を見れば 同業者の人は大体わかります。
ああそうですか、
まあ、てっちゃんってことですね。
ああ、そう、ああそういう意味か、はい、同業ってね。
ただこの夏は同業者の人は少ないように感じられました。
あ、そうでしたか。
コロナの影響で旅行を控えた人が多いのかもしれないですが、
まあ、てっちゃんといえどもやっぱりコロナはちょっと避けはったという、うん、
ただ私自身が今回感じたのは、うん、長時間マスクをつけ続けるのが辛いということです。
でしょう、ね、
やっぱり電車の中ではマスク外しにくい、
はいはいはい、
コロナが収束するまでは鉄道で旅行をする人は少ない状態が続くのかもしれないですと。
あ、それか。
まあまあそれもあるかもしれないですね、
うんうんうん、まあ、実感として田中さんそう感じはったよね、
はい、
自分の実感として、
うん、一応田中さんね写真何個か送ってくれてますね。
うわこのレールはすごいな、うん、あ、いや、ありがとうありがとう、見えますよ、はい、お前 そのワイパーまで映り込んでますね、全面展望ですねこれ。
これもう草がすごいですね、
わかります。
線路の間にも草生えてますからね。
もちろんそうですよ。
でこちら田んぼがね、これ多分今、あのお米植えてるんやと思いますけど、
うんうん、
青々としたこれ多分お米やと思うんですけど、
ね、実ってるんですよね。
これなんやろね、
東方って書いてますね。
あ、ホルモンうどんか、はあはあ、だからあの津山とかあっちの、多分ここの、あ、東方って名前言うたらおいしい、まあええわ、本来じゃそんな人聞いてないからな、うんうん、はい、2階は居酒屋があるらしいですけど ね、 あ、これですわ。
なるほど、
ホルモンうどん、
ちょっと見た感じも
不思議やな、これまずいって聞いたら、
まあ、
まず感じて
上に乗ってるなんか白い部分、
これキャベツでしょ、これ
キャベツがの切り方がちょっと荒いな、
キャベツの芯でしょこれ、
うん、はい、あんな芯を前にボーンと乗せとるとことか、
いや芯は甘いからな、うまい、まあうまいってことやと思うけど、
まあ、どうや
ろうな。でこれがホルモンで、まあ、ホルモンうまそうですけどね。
うん、
ね、田中さんはあんま美味しなかったと。
いやいや僕もそれちょっとあんまいただけない。
あ、そうですか、うん、でこれ倉敷市の、
はいはい
はい、これ臨海なんとか線のやつ、
ちょっ
と分かんないです
か。あ、これですか。
あ、これや、水島臨海の。
なるほど、国鉄の色塗ってる、
確かにおもろいな。ただこの駅、あの行き先はもう LED やな、これ多分な。
もう、もうキハですね、機動車ですね、
そうですね。あ、キハですね。はい、キハ37103、キハ37、は
い、
ただ車両はめっちゃ、これあの大阪東線ね、今あの、
うん、
走ってる。
ああ、似てるね。
こんなんですよ。
ちょっとね。
めっちゃ窓小さいから、あの全面展望めっちゃ取りにくいんですけど。
そうね、
はい。
昔の車両って窓小さいね。いまだにあのメトロの御堂筋線でもあんなんあるもんね。小さいのが。
これがそのあれですね。あの一時的に伏線区間になる。
はいはい、
伏線区間になるという。
いわゆる有効長とかいう。
そうそうそうそう。
長いですね。
長いですね。まあ、駅
もう過ぎてもあるんじゃない
か
も、ね。
これもしかしてあれかな。終点過ぎたあの。
あ、彼も知れ
ない。あっちのあの。
水島の事故行く、
うん、そうそう、
三菱事故行くとこもあるね、
そうそうそう、かもしれないですね、うん、はい、まあ、そういうの写真も、
まあ、レールの表面も綺麗にピカッと光っとるし、うん、よう使われてますわ。
だからこの写真はもしかしたらあの携帯で撮られた写真かもしれないですね。
ああ、いわゆるそのスマホで、
決めの写真はあの SD が反応しなかった
と。先ほどのオーバーエスカメラの話
で、そうそう、いや、たまにあるんですよ、ほんまにね。だから僕はいつも撮影行くときは SD5 枚ぐらい持って行って、
あ、なるほど、
まあまあ、そういう時のことをちょっとトラブルを回避してますけどね。
田中さんも慎重な人やったんですけどね、ちょっとこの際はなかったのね。
いや、まあまあいろいろやっぱお子さんもいますからね。
まあ、
もうそれはもうだって朝の7時に出たってことは大体想像つきますよ、まあまあ、多分子供が起きてきて、うん、パパどこ行くんだ、じゃあもうパパ今から岡山行くんやみたいな感じでバーって出てきて、うん、あ、下田 SD 忘れたけど取りに帰られへんなっていう、まあ、多分そうやと思います、まあ、ようわかりますよ、田中さん取
り帰ったら泣かれたりしたら、
ね、そうそうそうそうそう、つらいつらい、で奥さんも怒って、うん、なんで帰ってくんのあんたっつって、まあまあ子育て
中も用意してないのに外で食っとけ言ってホルモン食べてますか、
ホルモン食うとけ言ってね、800円のホルモン食うとけ、
まあ、笑いものにして悪いけど、田中さん、
そうそうそう、
まあ、想像しております。はい、ありがとうございました。
ヌーさん、
あ、待ってました。
ヌーさん、ありがとうございます。
毎度ありがとうございます。
なかなかお便りできなくてごめんなさい。
いいえ、いいえ、
遅ればせながらよっちゃんの入院お見舞い申し上げます。
そうですよ、
はい、もうだいぶね改善してきまし
たよ。だいぶ良くなってきました、はい、とはいえまだちょっとしばらくは、ね、入ってあるみたいですね。
それにしてもてっぺいさんいろいろ頑張っておられますねそんな大変な中休まずに更新してくださってありがたいです。
いやいやいや、
無理はしないでくださいと。
ありがとうござい
ます。無理はあんましてないですけど ね、
ね、
はい、まあ、無理しないのが僕のモットーなんで、ね、
な
無理したら体壊しますんで。
なるほど、
はい、まあ、はい、やらなあかん時はありますけど、
はいはい、
前回はよっちゃんさんの厳しい注文にぼやいておられましたが、
はい、
だいたいどこのお母さんも似たようなもんだと思います特に年齢を重ねていくと、
はい、
年齢を重ねていくと、まあ、そんな感じだと。
あ、どうどうそう、
はい、まあ、私の母は、
はい、
ヌーさんのお母さんは、4年前に圧迫骨折を起こして、
あ、
すっかり腰が曲がってしまいました。
あららら、はいはいはい、
ちょっと今腰を僕伸ばしました、背筋を伸ばしました、
ね、私もちょっと背中張りました、はい 今、 はい、
今は痛みはないようですが、
はい、
当時は痛くて仕方なかったようです。
あ、かわいそうね、
なので当時は1日おきに実家へ行って、買い物や洗濯をしていました。
は
い
は
い、
ご苦労さんでした、
う
ん、は
い、特に買い物は簡単なようで難しいです。
いやこれは大変、やってみたら、
うん、商品を選ぶにもどっちが母の好みか迷うことがよくありました。
まあ、特に人の買い物はね、それは辛いわ、
うんうん、なので買い物をメモをもらうと、はい、まずよく内容を吟味するようにしました。
あ、なるほど、はい、
そしてどこのメーカーのものがいいのかなどを確認するようにしたのです。
あ、お母さんの意見を聞いたということですね。
そうそう、買い物行く前にね、はい、これは今でも続けています。
あ、そうですか、すごい、
まあ、こうするとトラブルが少ない、うん、ということですね。
まあまあ、お母さんこんなんって言われることで、うん、冬かやしね、帰ってきて言われて、
はい、ただね、よっちゃんの場合はあのそのこだわりを聞くとえらいことになるんですよね。だから僕らもあんまり聞いてないですね、
うん、まあ、で本人がおりませんからね、入っとるからね。
ああ、そうかそうか、
食うは僕らは食うんや
から。ユーさんの場合はお家にもお母さん、ね、
いらっしゃったから、それはかなり厳しいことですよ、これは。もう感情のケースやから、はい。
あと買い物以外で困ることといえば、うん、こちらが良かったと、
ああ
これね、思って進めることをなかなかうんと言ってくれないことです。
まあそうですね。
例えば、
はいはい、
シルバーカー手押し車の使用についてです。
はい、
腰が曲がってしまっているので使った方が絶対楽だと思って進めたのに、
はい、
初めは抵抗があったようで、なんだか押し付けているような感じになってしまいました。
なるほどなるほど、はいはいはい、
でも今では手放せないようになっています。
まあ、そうなんやけど、そう一朝一夕にはいかんわけやね、これがね。
まあ、僕らで言うと、はい、ポカリを買えって言ってアクエリアス買ったみたいなもんですね。
まあ、
あとはポカリの500日本って言ってそれを900ミリリットル1本にしたみたいなもんですね。
まあ、細かいこと言い出したらもういっぱいあります、はい、
とにかく今は、
はい、
なるべく母の身になって考えるようにしようとは思っています。でも喧嘩になることもあり、
はいはい、
なかなか難しい、
難しい、これはまた帰ってきたら大変だと思いますわ、これほんまにどうなる。
それ考えたら頭痛いな。
まあ、本当ですよ、
ねえ、うん、恐ろしい、
恐ろしいことですよ、
はい、今はまだ文雄君と僕2人ですからね。
まあまあ、僕は別に何もそんなに厳しいことない。
そうそう、文雄君は言わないですからね、うんうん、何も言わないです。もう逆に楽すぎるぐらい言わないですから、ね、
いやいや、
自分ができていない、できていないことを言うのはなんですが、鉄平、うん、さんもなるべくよっちゃんの気持ちに寄り添ってあげてください。まあ、
それができればね、
うんうん、そして退院の際には筋力が落ちているので、
はい、
その点も気遣ってください。
そうですよ、まあ、杖とかね、
なんか本人は結構それ気にしててね、うん、病院でそのできるだけ歩くようにしてるとか、
うん、
まあ、やっぱり意識するだけでもね、筋肉ってやっぱ落ちるスピード遅くなるから、
まあね、
まあ、それを僕はちょっと入院前によっちゃんにいろいろ言ってたんですけど、
なんか、ね、まあ、筋肉体操で長いタオル送ってくれとかね、言ってましたね。
そうそうそう、はい、うん、まあ、その点も気遣ってあげてほしいということですね。
まあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、なぜ病気っていうのはね、もう人格っていうか違う意味じゃないんですけど、いろんなもん変えますからね、
うん、
その瞬間なんでこんなこと言うたっていうようなことも言うてまうんですよ、病院には。
1個あったんですよ、すごい、まあ、これ言わないですけど、うん、すごい事件があってね、うん、まあ、これおいおいよっちゃん帰ってきてから、もしかしたらあの訳を聞くかもしれないですけど、
はいはいはい、
まあ、その時まで皆さんちょっとこのネタ置いときます。
最近やっぱり1ヶ月入ってますだけに、
はい、
よっちゃんの気持ちがよく分か
ります。あ、なるほどね、
はい、
はい、それではまたお便りします。次回の放送も楽しみにしていますと、
はい、ヌーさん、えらいすいません、
いや本当に
あのちょっと気が楽になりました。
そうですね、はい、まあ、まあ、よっちゃんの気持ちに寄り添えということですね。
まあですね、はい、寄り添うように努力しましょう。
はい、頑張ります、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。あ、クルツはじめさんですね、これあの、はい、Facebook の方に、
あ、そうですか、
いただいたんですが、ラジオ聞く聞くというね、
ありがとうございます、
はい、聞いて、これなんて読むの、これです。これ魚になんて読むの、これ
なんて字やろ
う
な、
魚辺に尊いっていう字です。マスか、
マスやね、高
野辺。聞いてますだはとって書いてますね。聞いてますってことかな。
もうシャレ言ってはるんですよね、
はい、ラジオ聞く聞くと、
はい、
もしかしたら FM、ね、ラジオの方かもしれないですけど、
もうね、これも FM も聞いてくれてはるのかも分かりません ね、僕は聞く聞くやん。
クルタはじめさん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
あ、ちょっと待ってください。あ、オフィス樋口さん、ちょっと行きましょうか、
はい、
最近ちょっとといろいろおもろない言うてはる方なんですけど、
ね、
うん、あんまりそういうこと言わない方やったんです、
ね、
やっぱり、ね、うん、コロナの影響もあるんかなっていう感じがします、まあ、
お仕事もやっぱり厳しいやと思いますよね、まあ、大学のあの人、
あ、そうか、対面ができないからな、ね、
でまた入試にも関わってはるやろし、要高等学校へ、ね、入試の講習会に行ってはりますもんね。
今度ね、ちょっと関係ない話かもわからないけど、大阪市立大学が学生と職員、
あ、
まあ、希望者だけらしいですけど、
うん、
あの PCR 検査やるらしいですね。
ですね。
やっぱ4000万ぐらいかかるらしいです、ね、そのお金が。ただそのお金もまあ一応確保したみたいなのが今日の朝日新聞の朝刊に載ってました。
なんせまあ野々さんのケースではね、5万5000円でしたからね。
あれはびっくりしました、ね。5万5000円やったら多分ね、その4000万とかでは効かないとか、それこそ4億5ぐらいかかるんちゃいますかね。多分学生さんめっちゃ多いんでね。
でしょうね。
なんか1万人以上らしいですね、その職員と学生
は。ああ、なるほどね。
それで1人。
大きな大学ですからね。
そんなかなんか、それでもまあ、あ、それでも大体5000万ぐらいか。うん、5万やった。あ、じゃあ4000万って妥当な値段なんか。
うん、かもわからない。妥当っていうのか、まあ。
要するにそれぐらいするという。保
険証のいわゆる紹介がないというか、うん、そういう紹介なくて、
そうそうそう。
ね、
それぐらいする
んですね。数で行くというか、そういう言い方がなんですけど、うん、そうなると、まあ、野野さんはね、インドネシアやったら800円言ってましたからね。まあ、その程度が分からんからね。
そうそうそうそう、
まあまあ、それやったもんにとっても分からたってくるわな。ほんなんでこんな高いんや、
は
い、
まあまあその話は置いといて、
まあ、これ置いときましょう。
樋口さんのお便り
は、はい、見ましょう。
はいはい、
入りましょう。
します、はい、拝見します。本題に入る前に、
はいはい、
毎年7月に行われる城崎温泉観光大使を決めるミス浴衣コンテスト大阪大会も中止になりました。
そうですか、
残念ですね。
観光大使もあるんですね。
そうですね、
これもこ
れ、まあ、1年間
いですわ、僕
1年間その観光地を宣伝するっていう、はい、う
ん、あ、その役割をまあ担ってもらうために。
昔ね、僕ね、そうそうそうそう、あの、はい、昔淡路島の観光大使の方とちょっと会ったことあるんですけど、あ、こういう方がなるんやなっていう感じ。
やっぱり別品さん系かな。
あ、もう基本的にはもう美人ですね。
でしょうね。
ああいうのね、僕は思うんですけど、うん、美人じゃなくてもいいと思うんですけどね。う
ん、なんかこの前もほら新聞にそれも出たやけども、
うん、
ミスを選ぶときにね、うん、性別関係ないとか、
あ、
ね、乗ったりして、どっかの大学は。
あ、いいんちゃいます、それでも。
うん、そうやったら、まあ、ミスとか言わん方もええんかいなと思ったりもして。
そうそう、あの姫路のね、どっかの中学校は、あの男女ともユニセックス の、 あの
制服ね、
制服をするっていうのもありましたけどね。はい、まあ、
この性の問題いろいろ
あるんです。だから僕ね、まあ、樋口さんどう思ってるかもしれないですけど、うん、僕こういうそのミスなんかその観光大使ね、
うん、
もう別に女である必要もないし、
うん、
で美人である必要もないと思うんですけど、うん、なんかここら辺の意識は僕まだ古いなとか観光系のやつは思いますけどね。
う
ん、
まあまあ、それはそれは大半でしょう。
うん、それは僕思んないっすわ、うん、やっぱ違うことせんとね。
まあまあそうかもからね、
はい、昨年の動画があるのでアドレスを載せますと。
ああ、そうですか、
はいはい、皆さんよかったらまた、はい、あの島風哲夫チャンネル、ね、はい、見てほしいと思います。
樋口さん独特の深い世界です。
そうですね、ミス浴衣コンテスト大阪予選2019、
あ、そうですか、
舞台を映されておりますので、はい、また見てください、
はい、
来年こそミスコンテストを見たいです。
ああ、ね、うん、まあ、そうですね、そうやろうね、好きな人にしとってみたら。
そうそうそうそう、やっぱりね、自分の好きなことって、ね、見たいですよね。
まあ、これは人のことが言えませんからね。
そうそうそう、
こっちが見たなかっても見たい人おるんやからね。
そうそうそう、
はい、
本題です。
はい、行きましょう。
2020年9月9日に、
はい、
電車で琵琶湖一周をしましたが、
はいはい、
写真と動画の編集ができていないので先に、あ、そうか、この時はもうできたんか、なんか一回ね、強風かなんかでね、
小先生がね、
そうそう、ありましたよね、
ワニから秘書との間ダメやったんでしょ。
そうそう、
これと違う回でやって
はる
んです
か。そういうことですね。
いや、そうやろか、うん、
先に2020年9月10日のボラボラネタを送ります。
はい、
一眼レフカメラのバッテリーが少なかったので動画のみとなります。
そうですわ。
2020年9月10日青春18切符で、
これも18切符ですね、
はい、近江今津港に行きました、
はいはい、
近江今津駅に行くと琵琶湖修好の歌、
はいはい、
資料館に行きました、
はい、
以前行った時と場所が変わっていて今津東コミュニティセンターの中にあります。
あ、そうでしたか、
はい、うん、琵琶湖修好の歌資料館は撮影禁止でしたが、なんで禁止なの？前はわざわざ来てくれたのにな。
そう、
なめとんのか、宣
伝になるのに
ね。アホは言うたらあかんな、うん、はい、琵琶湖修好の、ま
あ、理由はあるんでしょう、
はい、うん、琵琶湖修好の歌を CD で聴きました。
あ、そうでしたか、
まあ、ケッチというか、もうここら辺の意識も足らんな。今の時期来てくれてんのに撮影禁止とか、ほんまふざけとるよね、うん、
まあ、まあ失礼やね、
まあ、まあ別に樋口さんに怒ってるわけじゃないですよ。
いや、樋口さんも被害者ですよ。
この資料館に怒ってるんですよ。
そういうことですね、
はい、琵琶湖修好の歌資料館を出ると、
うん、
今津港に行きました。
はい、
今津港の写真です、はい、撮影した時は晴れていました。
あ、見ました、
これちゃんと見ました、
はい
はい、
ちょっと曇ってましたね、さ、映像としてはね。
そうそうそうそう、はい、まあ、琵琶湖ってあんな感じやな。
あ、まあ、急に変わりますよ、うん、まあ、北陸はもう、もうね、稼がないとあかんっていうぐらいですよね、いつでも、はい、
近江今津駅の動画です、
はい、
この時は強い雨は降っていませんと。確かにあのサンダーバードがなんかこうバーッと
通過しましたね。
通過してた映像、
一日何回かしか止まりませんからね。
あ、はい、そうなんですね、うんうん、近江今津駅と近江舞子駅で521系の、 で試運転を見ました。
あ、そうですか。
電車の車両ですね、521ってやつですけど、動画があるので見てくださいと、はい、これも拝見させていただきました。はい、湖西線の新快速で帰りましたが、
はい、
ワニ駅手前で大雨のため赤信号で停止しました、う
ん、
大雨、
ね、雨で停止する鉄道中もあるんですね、うん、珍しいですね。あんまり聞いたことないですが、
はい、比叡山坂本まで徐行運転をしていたため大幅な遅れが出ていました、はいはい、これ確かにこれも25キロだったと思うんですよ、さっき樋口さんの動画見たら。
なるほど。
あ、そうですね、
田中さんのケースを読んでますね。
そうそうそうそう、まあ、田中さんの場合は別に大雨でもなかったんですけどね、
レールにね、
そうそう、
別に草は生えてませんけど、
先生も、はい、比叡山坂本まで時速25キロ以下で運転したということですね。はいはい、この動画は信号で停止してから大津京駅まで撮影してますということでございまして、また皆さんあの動画、僕ら全部見させていただきましたけど、 YouTube のしむかぜ鉄道チャンネルですね、ご覧ください。チャンネル登録者数が1930人とね、もうちょっとで2000人に行きますので、
なかなかこれ個人でね、
なかなか
もうヒューさん本当に執念の男ですよ
ね。すごいですよ、ちょっとこれ話変わるんですけど、ちょっと僕実はこれオープニングで話しようと思ってたんですけど、あの NHK のねクローズアップ現代プラスっていうので、つい最近ちょっと面白い、
ああね、
あの
もう僕も
クリック代行の、
そうですね、
あの
問題、あの番組時々やってますね。
そうそう、なんかね、あの、まあ、その販売サイトとか、なんかその、あの動画サイトとかのね、はいはい、登録者とかっていうのがありました。今回は、うん、あのいわゆるあのあれですね、インの方でしたね、
はいはい、
の方やったんですけど、はいはい、なんかやっぱり樋口さんのこう頑張ってね、2000人到達してる、うん、真面目にやってやる方はやっぱこうやねんなと思って、
う
ん、これ不真面目なやつはね、急に何百万とかいきますからね、まあ、ああいうやつはほんま内首獄門ですけどね、はい、まあ、その話と今回のお便りは関係ないんですけど、ね、
ま
あ、
それだけ樋口さんがすごい人やなって分かりますよ。そうそう、このだけの単位はなかなか取れません。
取れないですね、はい、今週のボラボラネタ以上です。
ご苦労さん
でした。楽しみにしてますと、
はい、
いうことでございます。
お元気で、
はい、お元気でね。
いやほんまに、はい、ね、いろいろコロナのことがあって、
そうそうそう、
好きなこともできずにいうことでし
ょう。そうそうそう、
まあ、お仕事を気をつけてやってください。
そうですね、あとあの9月9日 の、はい、あの一周もね、
そうですね、
琵琶湖一周もちょっと楽しみなんで、
はいはい、
お待ちしております。
あ、そうですね、
はい、
わ、はい、かりました。
ジュエリー上島隆さんです。
ありがとうございます。
つまりありがとうございます。
こちらの方こそお世話になってます、
タイトルがおしゃれなはがきと。
あ、そうですか、 これまた結論が意外なところにどってん返しがあったり、どんでん返しがなんかあるかもわかりませんね。おしゃれなハガキ、
はい、おしゃれなハガキ。いつもジュエリー上島をご紹介いただきありがとうございます。おかげさまでコロナ不況の中しっかりのれんを守っております。
えらいですね、
は
い、
奥様のお加減はいかがでしょうか。
はい、ありがとう、まあ、徐々に良くなってます、
はい、そうそうそう、男初体のご苦労から早く解放されますよう、そして一日も早い回復をお祈りいたします。
ありがとうございます、
はいはい、さて前回の私からのお便りで前向き症候群について、
うん、
お話をいたしました。
あ、はいはい、
鉄平さんはその象徴はアメリカとのお話がありました、
はい、
なるほど、これ褒めすぎですよ、直感力のある人だと感じました。
いやいや、
私もその通りだと思います。
なるほど。
そんなアメリカの前向き思想の弊害を描いた映画もたくさんあるので、
あ、
次の機会に紹介します
と。なるほど、はい、
あ、ちょっと面白そうですね、
ヒステリックなね、う
ん、ね、あの最近もバイデンさんとトランプさんが、あの生の討論会やってて、僕あれ YouTube でリアルで見とったんですけど、あのトランプさんはほんまにヒステリックやなと思って、でバイデンさんは逆にもう落ち着きすぎて、おお、すごい人がおるもんとか、どっちがいいとかじゃないんですけど、ただあのトランプがやっぱ今アメリカの大半を占めてる、大半っていうか、まあ過半数を占めてるっていうのは、まあ、やっぱアメリカってすごい国やなというか、まあ、悪い意味でね、まあ、いい意味で言ってないんですけどね、
まあ、不幸な、
ね、不幸ですね、
国民はしんどいですね、
はい、うん、さて今回は以前から気になっていたハガキの原型であった葉っぱのお話です。
ああ、なるほど、ああなるほど、
はい、
それあったんですね、ナギの木かなんかの話だと思います。
そうかな、
はいはい、
ハガキという字を見ると、
はい、
植物の葉っぱ、葉が使われているように、
はい、
戦国時代までは、
はい、
タラヨウという木の葉っぱをハガキに使っていました。
タ
ラ、
はいはい、
って多いという字に羅生門の羅かな、
あ、
それに花、あの草と書いてタラヨウ。
そうですか、そうですか、はい、
葉っぱの大きさは手のひらぐらいの大きさで、
はい、
綺麗な楕円形で、
なるほど、
典型的な誰もが想像する葉っぱの形をしています。
なるほど、はい、
葉っぱの表や 裏や表に、
うんうん、
爪楊枝の先端を使い、
うん、
文字を書くと葉っぱは傷ついたと反応して、この葉っぱ特有のタンニンでその傷の修復を始めます。
なるほど。
それが文字として浮き上がります、
うんうん、
葉っぱの組織はとてもしっかりしていて、うん、細くて複雑な文字でも書くことができます。
うん、そういう木なんですね。
タラヨウ。
タラヨウ。
タラヨウ。タラの葉ってことかな。またこの木は郵便局の木として定められていて、
なるほど、
時々郵便局に植えられています。
そうですか。
してる？
いやいや、僕はあれ
郵便局の息子。
うん、分からんな。分からんかった。
奈良の古いお寺では、紙や印刷機がなかった昔、
うん、
お寺からの配布文書などに大量にこの葉っぱを使っていたので、境内にはよく植えていたようです。
木簡みたいなもんですね。
今でも奈良のいくつかのお寺にはこの木が残っています。
うんうん、あ、そうですか。
先日9月27日の日曜日、
うん、
この木が残る奈良県桜井市の長谷寺、
長谷寺、はい、
まあ、有名な寺ですね、
もうね、
うん、はい、長谷寺近くにある法器院、
法器院って言うんですか、
はい、法律の方に起こると起こすと書いて、あの起床の木ですね、法器院というお寺へ行きました、
うん、
そして実際に葉っぱに文字を書いてみました、
うんうん、あ、ご苦労さんでした、法器院、
はい、思っていたよりも、
はい、
くっきりとした輪郭で書くことができますし、
これは意外ですね、
切ってさえ貼れば正式なハガキ扱いとなります。
なるほど、なるほど、
つまりポストにこの葉っぱのお手紙を投函すれば、
うん、
相手に届くということです。
なるほど、はい、
さて、
はい、
このお寺は長谷寺の参道に位置しています。
はい、
北京ね、
北京ね、
駐車場は6台、
お、
配管料そして駐車料金ともに無料、
はい、
いいじゃないですか。
まあ、これは内向きですね。
そうですね、
私は向きですね。
境内に葉っぱを模した紙の札に願い事を書き入れて、
うん、あ、なんと
ご祈祷していただくサービスがあります。
あ、すごいね、ここ、
はい、こちらは有料1枚300
円
ということで、写真が送ってくださったのでちょっと見てみましょう。文雄君と僕が、
あ、ありがとう、
はい、これがその長谷寺の参道にある北京ですね。
なんか気持ちの良さ、そんなに大きくもないし小さくもないし、
はい、
ええとこですね。
西国33所内にあるって書いてある、なんかいろいろ、
そうですか、はい、
はい、なんか立派な門がありますね。
あ、堂々とした ね、 屋根瓦がいいですね、
はい、これが御朱印らしいですね。
あ、すごいですね、
はい、
なんか雷が落ちたみたいな感じ
ね。武山北京、
武山中
で、武山ってあの豊かな山と書いて武山っていうらしいですけど、まあそれの、はい、そのなんていうかこの印ですね、まあ、行ったら押してくれるやつですね、御朱印ってやつですね。
なるほど、
はい、あ、あの白っぽねさんのあのヘギそばを今肘に置いてました。ちょっとわかんな、タラヨウジュハガキの語源の木ですと書いてますね。ハガキの木、あ、これがそれ、あ、確かにこんな肌の木たまにあるな、
うん、
これ、
うん、
これちょっと分かりにくいですけど、この写真では、
うんうんうん、な、
はい、あー、で葉っぱにこんな感じで描けんねや、
うんう
ん、へえ、あ、これもそのまま描いてるやん、
すごいな、葉っぱがトランと
木についたままで描いてるやん、
なんだな、
学業成就か、
なあ、そうやね、
うん、あと何や、綱なんとかが幸せに、
うんうんうん、
あ、皆が幸せにか、
うん、まあ、まあ、
家内安全、
まあまあまあ、
おい、これこんな字書けんにゃ、
うん、はもう十分に通じるね、
担任ってすごいな、
うん、いや、まあ、修復担任やな、
はい、修復担任、
これ、まあ、切ってはったらな、
はい、これなんか京都下京区の、
はい、
三幸町通りの、
あ、
まあ、誰々さんに、
はい、
佐藤さんという方が送ってる、うん、
なるほど、
こんなほんまに普通に、
うん、
普通にハガキに書いたみたいになるんですね、
うんうんうん、
へえ、
インクを使わんとんな、
すげえ、
うん、
はあ、
まあ、ま、これがハガキの元やと、
これは
なるほど、
これはすごいわ、
おしゃれなハガキと、
ちょっとあのびっくり、うん、ほんまにびっくりしました、
うん、こんなとこやっぱりやってくれはる人があるとね、話しようは聞いたことある、
そうそう、じゃあ文雄この木植えといたら、
うん、
買わんでええ
や
ん、木の栄養だけでいけるやん、
お前な、
さてさてこのお寺は西国33所、
うん、
33箇所、
うん、
ああ第8番札所のお寺である長谷寺の番外札所、ああ番外札所っていうんですね、
あんねえね、
うん、のお寺ですと、
なるほど、
長谷寺へ参拝する人々はこのお寺を通り過ぎてしまうことが多いのですが、
うん、
とても長谷寺とゆかりの深いお寺ですと、
うん、なるほど、
まあ、縁があるということですね、
はいはいはい、
番外という文字からは、うん、33箇所の札所のお寺から外れたお寺と理解しがちですが、
あ、まあ、そういうように普通は思いますね、
はいはい、番外札所とはその札所、つまりこの場合は長谷寺ということになりますが、
うん、
長谷寺の本堂へ行くには、うん、急な道筋を登っていかなければならないので、
うんうん、
登ることができないお年寄りなどは、参道の平地、平らなところにあるこのお寺、はいはいはい、大きいんですね。
なるほど。
で、長谷寺と同じご利益をいただけますと。
なるほど。
まあ、養廃場みたいなところ、
ね。まあそうですね。まあ、養廃場はたくさんありますからね。伊勢神宮の養廃場とかね。
そうそうそう。
あ、なるほど。
つまり、すべての人が長谷寺へ参拝できるようにと考えられていて、はい、長谷寺の代行として、御朱印を押す使命を持ったお寺です。
なんとなんと。
御朱印は長谷寺の御朱印とは異なり、
うん、
法器院のオリジナルです、
ええ、
もしも長谷寺へ行くことがあればこのお寺にも立ち寄り、
うん、
葉っぱに文字を書いていただきたいと思います。
あ、そういうこと、歴史的な体験ができますね、うん、面白い話。
大切な方々へのお便りなどには、はい、この葉っぱに思いをしたため、
はい、
それを封筒に入れて送付すればとてもおしゃれなお便りになると思います。
なるほど、
はい、飛鳥時代、
はい、
恋人同士がこの葉っぱを使って歌のやり取りをしている姿が目に浮かんできます。
なるほど。
この葉っぱを使って、うん、聖徳太子や卑弥呼宛にポストへ投函すれば
なんと
時空を超えて届くかもしれません。
あ、そうですね、返事が来たりしてね。
そんなことを想像しながら、
うん、想像は何でもできますから、
ね、ここでお話終わります。
いや、いいですね。
皆様次回までお元気にお過ごしください、
はい、
ということですね。
いかにも奈良からのお便りですね。
そうですね、まあ、ただ聖徳太子も卑弥呼もね、どういう言葉使っとったんか、
うん、
現代語やったらわからんかもしれない、
まあ、
それこそ
分かりますよ、あいつは
漢字で全部書いてね、
うん、
送ったら、まあ、もしかしたら
もうカタカナでもいいんちゃいますか、
うん、ただこの面白いね、この木、
うん、ね、
ちょっと欲しいな、
うん、僕もこの話は知ってたけど実際見たのは初めてやし、これは見事のよ。
いや、ほんまにね、皆さんびっくりしますよ、うん、あのほんまに普通にあの鉛筆とかボールペンで書いた感じですね、うん
うん、水性ボールペンの感じだね、
まあ、もちろんこの、ね、書かれた方もしっかり書いたんやと思いますけど、タラ、まあ、の木ね、タラ、うん、の、タラ幼樹か、
タラ幼って書いて、はい、見てましたね。
タラの木とこれあの写真見てますけど、
はい、
歯の裏に字を書くと浮かび上がる郵便はがきの語源とされる、うん、当時のはがきの木の裏に願い事を書くと、叶うという言い伝えがありますと、まだ書かれていない歯を見つけた方は歯の裏に書いてみてください。
なるほど、ね、ということはみんな書くねえなよ、
はい、願いを成就させるために歯は取らずに残しておいてくださいと。
なるほど、
ね、面白いな。
そういうような風習というか、
ね、
マナーがあるんやね。
いいっすね、うん、まあまあね、あの落とすと掃除もせなあかんしとか、うん、今いろいろ理由はあるんやと、まあ、自然のね、うん、まあ、保護の観点もあるかもしれないですけど、うん、はい、まあ、そのようなちょっと僕らの知らん、特に僕は全く知りませんでしたから。
いやいや、あの僕もそのエピソードは知ってましたけど、
はい、
木の名前とか、
ね、
僕の思った時の名前と違ったし、
そうですね、
こないその見事に映る
とは。いや、ほんまびっくりしましたね、うん、したこんなにほんまにちゃんと文字書けんねんよなと思いました、
う
ん
う
ん
う
ん、はい、またタカさん、あの次回その楽天アメリカの話も
そうですね、
聞かせてください、
まあね、まあ、何より大事なのは時計の話です
ね。あ、そうです ね、そうそう、あの皆さん機械式の腕時計の修理は、
はい、
まあ、いろんな店で断られた方に一回奈良県のジュエリー上島にお問い合わせしてみてください、うん、もしかしたら助けてくれるかもしれないです、
ね、時計に命を与えてくれる男ですよ ね、
そうですね、よろしくお願いします、はい、ネットで調べてください、
はい、
最後ですね、
はい、
最後ではないんですけど、あの、はい、お便りはあのメールは最後ですね、
はいはい、
高橋勝彦さんです、
はい、
いつもありがとうございます、
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る現在休止中、
はい
の、アドベンチャーランナー高橋克彦さんです、
はい、ありがとうございます、
さあいよいよ9月も終わり、
はい、
10月がスタート、
はい、
残すところあと3ヶ月、コロナコロナで明け暮れた2020年、
うん、
振り返ればいろんなことがありました、
はい、
緊急事態宣言というものが発令され、
はい、
ステイホームということで、あれ、はい、ステイホームというのもなんかもう一般的になりましたね、まあ、あの名称はね、
3密とかね、
そうそうそう、
今まで3密なんか宗教の言葉みたいな感じですけどね、病気の言葉ですよ。
自宅待機を余儀なくされる期間があり、おうち時間を大切にするような風潮もありました、
はい、
コロナ太り、コロナ離婚なる言葉もオンライン上では見かけることがありました。
あー、
今、はい、YouTube の、ね、動画の広告で多いのがこのコロナ太り解消っていうなんか詐欺みたいな CM ですけどねもしかしたらコロナ離婚も出てくるかもしれないですね。
あ、分かりませんね、
はい、世の中はこれだけ狂わせたコロナというよりもコロナに対して 異常すぎるほど過敏に反応した我々人類のありさまが今を作っているような気がします。
うん、
コロナは人の運命や人生までを変えてしまいました。いろんなイベントや予定されていたものが延期されキャンセルされ、仕事を失った人も学校を辞めた人も収入がなくなった人、収入が激減した人たちも多数生み出しました。
はい、
それでもこのことがきっかけで新たなシステムや考え方も生まれたというのもまた事実。新たな時代やシステムが生まれる時には古いもの、以前からあったものが壊されたりするというのは自然なことなのかもしれません。先のことは予測できたとしても実際のところどうなっていくのかは分かりません。
はい、
まるでノアの箱舟に乗って大海を大海をさまよっているかのようにも見えます。箱舟の名前は地球号、
うん、
乗っている人類は運命共同体、
うん、
争ったり戦ったりしている場合ではないのです、
うん、
と書いてますね。映画タイタニックの中でもいろんなタイプの人物が登場しました。
うん、
我先に救命ボートに乗ろうとする人、
うん、
どうせみんな海に沈んでいくんだからと諦めてお酒を飲む人、うん、パニックになった人々を穏やかな気持ちにしようとする楽団、
なるほど、
いずれにせよ、みんな冷たい海に飲まれていくという運命のもとにあることを分かっていながら、
うん、
それを受け入れる人、そうでない人が分かれてしまう。世の中もそういうものです。
はい、
人の生き様はそれまでの生き方ではなくその最後で決まると思いますと。
なるほど、
コロナを通じて自分自身の本性に気づいた人も多いのではないでしょうか。多かれ少なかれ人間とはエゴの塊、そのエゴをうまくコントロールするために知性や理性というものが、あるわけですと、
うん、
いうことでございます。
そうですね、
はい、
全くその通りです。
うん、ね、ツイッターとかでもね結構こんなことをこの人書くんやっていうのが僕いっぱいありましたから。いわゆるそのなんていうんですか、
う
ん、まあ、ひよりみって言ったらおかしいんですけど、
はいはい、
もうちょっと考えて考える人かなと思ったら全然そうじゃなかったとかね、あったんで、まあまあ高橋さんのおっしゃることようわかります。
なるほど、僕もそれやらんから、
はい、
まあ、
そうやらんのが一番ですよ。もういらん情報はもう触れないのがもう一番ですから ね、もう SNS なんかもう大概にしとかないとダメですよ、ほんまにね。一さやさんっていうんかな、これ、
はい、
はい、っていう方がいてるんかな。ちょっと待ってください、一さやさんで会ってるのか、名前間違ってたらあれなんでしょう、検索しますけど。はい、あ、一さやさん、
はい、何の人ですか、急に。
なんかファッションモデルって書いてますけど。
そうですか、
はい、まあまあ同姓同名の方かもしれないですけど、
一
さやさんの J-WAVE の番組タイム&タイド、
そうですか、
またちょっと分かりにくい、タイム&タイド、
うんうん、
分
かりますね、はい、
に、あ、高橋さん出られるんですか。
あ、そうですか。
あ、ゲスト出演することになりました。
そうですか、おめでとうございます。
すごい、連れ合いのピアピのバンド、はい、祥福ハレルヤの栄えあれも番組中で流れます。
そうですか。
当日はラジコで、後から番組アーカイブでも聞けますと。それが、放送日時がね10月3日土曜日の21時から21時54分ということでございまして、一さやさんのタイム&タイド、
そういうような放送があるんですか、
があるみたいです。なんでよかったら皆さん、なんかラジコでも聞けるみたいなんで。
あ、そうですか。
パソコンやったら多分ラジコもそんなにお金いらないんでね。
うん、
ああ、確かに高重さん出てますね、これ。
そうですか、
これ。
あ、その女性の方が、
これ右の方が一
早く
市川か。
あ、そう、
市川さやさん。
あ、さやさんっていう、
はい、
そうです
っていう方ですね。
さや
さん、ちょっとなんていうかこう、うん、エキゾチックな顔というか、
本当ですね、
ね、うんうん、なんか美人な方ですけど、はい、まあ、その横に高重さんが、
あ、そうですか、
坂本龍馬みたいな感じでダーンと、
まあ、そうですね、一本下駄で、
はい、写真を載ってあると、
でいかはるんでしょうね。
はい、
いや、また聞いてあげてください。
そうですね、はい、9月、いつって言ってあった
？3日です。
10月ですよね。
10月の3日の21時から21時45分と聞きましたけど、
はい、よかったら皆さん聞いてあげてください。
はい、
はい、高重さん、ありがとうございました。
ね、ご両親、お元気でしょうか。
あ、そうですね、はい、そちらも僕も、ね、気になってますけど、
はい、
あとですね、
はい、
芦屋市美術博物館から、
あ、いつも面白い企画をしはりますね、は
い、いただきました。芦屋市美術博物館プレスリリースということで、はい、
ありがとうございます。
11月14日
もうちょっと先の話ですね、
はいはい、まあ、1ヶ月後ぐらいなんですけど、
はいはいはい、
美術館と音楽の9日間、
ほんほん
ルームズという、これ以前も予告を僕らいただいて紹介したかもしれないんですけど、
ね、だいぶ前の話ですね。
だいぶ前ですね。
ね、
もしかしたら伸びたりしてたんかな。
いや、
コロナで。
一回終わってまた、そうか、そうかもわかりませんね。
ちょっとわかんないですけど、はい、はい、こちらがですね、 11月14日から11月23日まで、
はいはい、
芦屋市立美術博物館で行われると、
はいはい、そうですか。
一般600円、
あ、いや、わかりました。
大高生500円、
はい、
中学生以下無料というね、はい、なかなか良心的な、
そうです、ね、
この、ね、美術館高鳴るでっていう
参考、ね、
さすが芦屋やなと。
なんか音楽もあり、いろいろなこの、
そうですね、
複合イベントみたいなね、楽しそうですね。ちょっとどっから取り入れて分かりません。あんまり僕らの年代のもんが知ってるような人が出てはるわけやないから。
藤本幸夫さん、うん、
はいはいはい、
原真理子さん、
はい、
アスナさん、
あ、
アシュナかな、アスナかな、ゆき林さん、
ね、
ミュージシャン林か、うんうん、林ゆうきさんかな、
うんうん、
あとは米子忠さん、
はい、
平井真美子さん、宮内ゆりさん、
はい、
太田美穂さん
と、ね、はいはい、
北に美穂さんと同じ、
ね、
漢字も一緒の方ですね。
美穂さんという名前結構この出てきましたね。
そうですね、坂本美優さん、
はい、
中田佳優さん、
はい、
おかゆのかゆかな、
あ、面白い名前ね。
製造レイコさんとかね、
あ、
まあまあ、いろんな方がなかなかこうちょっといいですね。僕もこういうの好きなんで、
うん、
はい、
大発見がありそうですね。
そうですね、
いろんなこう全く知らん人と出会えて、
そうそうそう、
その方のまあアートとかミュージックが聴ける
という、そうですね、だから音楽とその、まあ、美術みたいなの、うん、コラボ展覧会みたいなやつだよね、
うん、
おそらくね、
まあ、と思うんですけどね、
はいはい、まあ、いろいろワークショップとかライブとかもあるみたいなんで、うん、気になる方は芦屋市立美術博物館の美術と音楽の9日間ルームズ、
ルームズ
って言うんですね、あの部屋ですかね、ルームズっていうの
は、
ね、
なるほど、
まあ、いろんな部屋でいろんなことされるっていうことかもしれないです ね、
なんかそういうような抵抗していただくと、
うん、
まあ、それからなんかこっちまた発展させて考えることもできるんですしね。
そうそうそうそう、頭のね、あの選択というか ね、
うん、
心の遊びですからね、こういうのはね、
うん、
どんどんやってほしいですね。
そういうもん見とかんとね、どうしてもこうなんか、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、田中さん
はあの岡山行ったし、で文雄君は梅田行くし、で俺はさつき山行くしみたいな感じでね、
うんうん、
まあ、そんな感じでぜひ皆さん芦屋市立美術博物館行ってください、
う
ん、
まあ、行くだけでも気持ちのいいところですよね。
そうです
ね、芦屋ってやっぱりすごいですね。
そうそうそう、11月14日からスタートということでございます、
はい、要注意の博物館、
はい、
美術博物館
ですね、
はい、ありがとうございます。
他は文夫君、あ、酒井さんから、
酒井さんがね、はい、まあ、よっちゃんに見舞いの手紙を
書いて
あったり ね、は
い、
まあ、皆さん気にしてくれてあります。本当ありがとうござい
ます。今度届けに行きますので、
酒井
さん、よっちゃんのところに。
明日ぐらい行けるんですかね。
明日は金曜ぐらいですかね。
あ、そうですか、
手紙開いてないんで何書いてるか分かんないんですけど、まあ、とりあえずよっちゃんに、まあ、
よっちゃん宛ですから、
そうですね、うん、読んでいただきます。
はい、
はい、そういうわけでリスナーさんからのお便り紹介これで終了、
まあ、今確認できているところはそういうところですね。
一応パソコンのメール確認しておきましょうか、
うんうん、まあね、
たまにね、あの今送ってくださる方もいてるんで、
う
ん、
そうなんですよね、
残念ながら最新の状態ということで、
はい
はい、これにてお便り紹介は終了です。
はい。